Bonjour à tous! Bienvenue à la café! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブランフランスプレゼンツ、アラキャフェットにようこそ。こんにちは。パーソナリティのやすこです。今日は、アンサンブルの講師、セバスチャン先生をゲストとして呼んでいます。こんにちは、セバスチャン先生。
Bonjour! こんにちは。はじめまして。セバスチャンです。
セバスチャン先生は、日本語がとてもお上手でいらっしゃいますので。
はい、とんでもないです。
すごい。インタビューは今日はすべて日本語でいきたいと思います。セバスチャン先生、
はい、頑張ります。
では早速ですけれども、セバスチャン先生、少し自己紹介をしていただけますか。
はい、フルネームはセバスチャン・ジャン・ジョゼフ・スカヌです。フランス生まれ育ちですが、南仏ですね、エクサン・プロマンスの近くで育ちました。今は山口県、妻と、この二人と一緒に住んでいます。
はい、では今は山口にお住まいのセバスチャン先生ですけれども、ではセバスチャン先生にサチさんからお便りをいただいておりますので、質問があります。答えていただきましょう。
はい、
サチさんです。セバスチャン先生、安子先生、こんにちは。いつもお世話になっております。今日は尊敬しているセバスチャン先生がゲストということで、腕を取らせていただきました。私はフランス語を勉強してもう10年になります。フランスには6ヶ月語学留学をして、それは今でも良い思い出になっています。日本に帰国してからもまたフランスへ語学留学をし、フランスで暮らせるのを夢見ています。今の悩みというか相談したいことは、フランス語を10年も勉強しているのに、未だにフランス人のようにフランス語を話すことができません。セバスチャン先生は数年で日本語が堪能になったと聞いていて、自分が情けないというか、なんてダメな自分だと惨めになってしまい、今自分がなんて頭が悪いんだと落ち込んでしまったりしています。もちろん30過ぎてから勉強を開始したので、若さという部分はしょうがないと気がしていますけれども、万年中級制度になると、もう何をどうしていいのかわからなくなってしまいます。自分では寝る前にフランスのラジオを聞いたり、YouTube でフランスのニュースを見たりしていますが、知らない言葉、聞き取れない単語がたくさんあります。いつになったら完璧にフランス人と対等に肩を並べて話せるようになるのか、それともその日は来ないのか。愚痴のように長くなってしまいましたが、1.10 年勉強して話せない行き詰まっている学習者がモチベーションを高く維持できるコツ。2. フランス人のように流暢に話せるようになるコツや、おすすめの学習方法を教えていただけないでしょうか。日本に住んでいるとそれはやはり難しいのでしょうか。私はフランス語という美しい言語が好きで好きでしょうがありません。家族もなんでそんなにフランスとフランス語が好きなんだと呆れるほどですが、私には魅力的な言語と言葉です。どうしても諦められないというか、この迷える学習者にアドバイスをいただけたら幸いです。
はい、
ということで、サチさん、お手紙ありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらレターをいただきましたけれども、2つご質問がありました。早速セバスチャン先生に聞きたいと思います。 1.10 年勉強して話せない詰まってしまっている学習者がモチベーションを高く維持できるコツというのはあるのでしょうか。
うん、一つだけその前に、先ほどあった自分が情けないとか、そういうのは NG です。まず、自信を持つことというか、自分がやっていることに対して喜びを取ることですからね。私も常に日本人に囲まれた環境におったので、そういう喜びもあったっていうのと、話す機会も多かったですからね。モチベーションは年齢にもいると思うんですが、まず一つだけでも、自分が好きな分野か、趣味ですかね。があれば、それを、フランスと関連させること。自分が、音楽でも、 あるいは、クイジン、料理が好きですと、まあ、そのレシピなどをフランス語でまず調べて、それを、そういった勉強を通して単語を増やせば、まあ、楽しみながら勉強していけると思いますね。
やはりコツは楽しみも学習の中で見つけるといったことですね。
はい、自分がすでに知っていることや少なくとも興味のあることをなんかフランス語に関連させることなのかな。
そうですね。ちなみにセバスチャン先生が好きな興味のあることって何ですか？
あ、たくさんあります。最初、そうですね、高校生の時に勉強し、日本語を勉強し始めた時には、まあ、パソコン関係の人になりたかったんですよね。エンジニア関係の勉強していて、たまたまのネットで、チャットをしていたら、そういった日本人に、まあ、出会ったんですね。まあ、男性ですが。私が17歳で彼が40何歩だったんですけど、そこに馬があって、彼の言いたいことは、どうしても、もうちょっと理解でしたくて、全部毎日専門用語を調べていったんですね。自分もパソコンの設定を全部日本語にして、それに自分でそういった関係を慣らす。そういう感じですよね。今、まあそれもまだ続けているんですが、DIY、前にも話したことがあるんですけどね。例えば100円ショップに行くときに、あんまり、別に買うつもりがなくても、いろんなものを見るんですね。これ日本語で何て言うのかなと思って。100円ショップに行くときは2時間おっても楽しいんです。見るだけで、日本語を見るだけでも、面白いですね。私にとっては。
買い物というよりか、このある商品を、
はい、日本語で言えたいんです。いろいろあるんですけどね。まあ、ちょっとそこで。
そうですね。
以上です。
はい。やはり楽しみの中で、普段の生活の中で興味のあることから学習をしながらモチベーションを上げてはどうかという話でした。では、二つ目のフランス人のように流暢に話せるようになるコツやおすすめの学習方法を教えていただきたいということなんですけれども、セバスチャン先生は例えば、日本語を勉強された時に、コツなど、こんなに流暢に話されているわけですからね。やはり、ここは、すごい、おすすめの学習法などあるんでしょうか？
はい、そうですね。まあ、見て、真似をすることなんです。まあ、人の話を聞くだけじゃ、ちょっと足りないところはあると思うんですよね。例えば、こうやって、なんていうのかな、口パクリみたいな感じで、こうやって、隠して、真似してもいいし、メモしてもいいと思うんですね。大学生の頃は、日本人とバーに行くだけでも、日本語が上達すると思ってたんだけど、まあ、次の日は全部忘れてるんですよね。それはちょっと感心してました。まあ、やっぱり真面目に聞いて、本当に、まあ、メモするか、会話が終わった後でも、思い出そうとする努力をすることなんですね。でもちょっと具体的に言うと、私映画を通して、まあ、ちょっと単語や表現、自然の表現を身につけるのが好きなんですね。1時間の、まあ、1本の映画を見るのに多分1週間ぐらいかかると思うんですけど、そこはどうしても聞き取れないときには、ポーズして何でも聞くか、まあ、字幕を見て、その表現をメモして、覚えるんですね。で、後に、また日本語圏、まあ、日本語が話せる方と、会話をしたときに、同じ表現がその時に出せるとは限らないので、まあどうにかそれが出せるように話を持っていくんですね。その話題をわざわざ出すとか、時々自然な時もあるかもしれないが、まあ何もしないよりもマシかなと思うんですよね。
常に何かをされる努力を
はい。あとはジョークが好きで毎日シャレ作ってます。
どんなシャレですか？
日本語のシャレだったり、また日本語とフランス語を混ぜたシャレだったり、言葉遊び。
ちょっと、なんか披露してください。
オッケー。昨日、なんかしゃべったら、あれ思いついたんですよね。通じるかな？日本人のライオンね、リオンが、フランス人の他の仲間、リオン、シシですね。 と、話す、とおか、おしゃべりをする話なんです。パーティーに行くんですけど、その日本人の、ライオンがね。それが仮装パーティーなんで、あの、タイが、トラの仮装をしていたときに、あれお前、ライオンじゃなかったっけって言われたときに、獅子。まあ、獅子は、あの、ま、あまりいい、なんて言うんだろう。あの、鉛じゃないですけど、本来は CC ですね。
CC と獅子、ライオンをかけたジョークで。面白いですね。
これ一番フレッシュ、一番フレッシュな。はい。
ぜひ、レッスンにて、セバスチャン先生のネタを皆さんにご披露したいと思います。まあ、常に、まあ、いろいろなことにチャレンジをされて、常に、今でも、こんだけ話せるのに、やはり今でもこうやってされてるということは常に、モチベーションというよりかも楽しみながら、生活の一部に。
好奇心、好奇心を維持することですね。そして常にの言葉を、携帯かアプリで検索してます。
そうなんです。先ほどもちょっと打ち合わせでいろいろ話をしてたときに、いや、これってフランス語でなんて言うのとか聞くと、ちょっと待ってって、さーっと調べたらですね、やはり、ちょっとでも不思議なことがあると、こちらで調べて、今ね、いろんなアプリがあると思うので、こちらで見てみたりとか、そういうことされて、
そうですね。
日々の努力の積み重ねかなと。
で、もう一つ、二つぐらいかな、あの、言いたいのが、その単語とか表現の、もう、まあ、リストを作ることなんですね。ノートブックの中に、左の欄にフランス語で、右に、まあ、それに相当する日本語。ちゃんと、あの、まあ、真面目にそれを、控えること。
やりっぱなししない。
調べだけじゃ、後で忘れるか、もう見ないかな。で、忙しい人も多いと思うので、ざっと、10分だけで、すぐに開けてすぐに、できることといえば、まあ、その、覚えたフランス語の復習ですよね。10分か15分しかないときは、それが一番です。それが一番というか、まあ、するべきです、毎日。私も高校生のときには、それ、毎日2時間ほどやってて、これで、あの、体調を崩したんですね。
やりすぎた
んですか？内科の先生に見てもらって、血液検査したら、何も知識が低いか覚えてないけど、まあ、あの、勉強はちょっとまあ、ブレイクしてくださいって言われて。
まあ、努力もほどほどに、毎日の努力をするということで、ぜひ皆さんにも学習をしていただきたいなと思います。今日はここまでにしましょうか。
はい。
セバスチャン先生のお見事な日本語、大変素晴らしかったですね。今日は、セバスチャン先生をゲストとしてお呼びいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校アンサンブランフランセは、24時間365日、自宅で1回1500円から自由にレッスンを受けれる学校です。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それでは、安子がお届けいたしました。ありがとう。
ありがとう。
こんにちは、アンサンブルのミキです。本日のポッドキャストはいかがだったでしょうか。この番組を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。お申し込みは、アンサンブルアンファンセオフィシャルサイト http://ansamblefr.com のお問い合わせにアクセスしていただき、必要事項をご記入の上、ポッドキャストを聞きましたとメッセージをお送りください。フランス語学習にとっても役立つ特別ビデオをプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それでは次回のアラカフェットも楽しみにしててくださいね。アビアント、オーバー。